ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと
JF7ELG コアトと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、スポーツの秋です。 ARDF です、ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
現在 CQWWDX コンテストの SSB が開催中ということで、はい、明日の朝9時まで、UTC の、ね、土日なんですけども、日本の場合9時間、うん、差があるので、
はい、
朝の9時までやってますので ね、
はい、
朝の9時というとアメリカがよく開けますので、はい、参加中の方楽しんでくださいということでございます。
はい、
11月の10日なんですけれども、埼玉県狭山市で電波具文化祭サイクル3が開催されるそうです。はい、日時ということで、2024年の11月の10日10時30分から15時30分まで、場所が埼玉県狭山市のサンパーク、奥富店かな、
はい、
うん、多目的ホールということです。アマチュア無線本来の、ね、多様な取り組みとかから活動に注目して、一無線化の研究成果を発信することを大切にしたいということでね、はい、詳しくはね、電波文化祭ということでね、検索していただくと出てくると思うんでね、
はい、
結構いろんな面白いものをお作りになっている方々がたくさん出られて、出品されてる、
ね、
出展されてると、
そういう内容なんで、はい、もしね、まあ、お時間とあれば行ってみるといいかなと思います。はい、
イギリスとニュージーランドの間で初めて更新してから100年となったと、はい、いうことだそうでございます。はい、1924年10月18日にニュージーランドの南の島、南東って言ったんかな、
はい、
羊の農家のフランク・ベルさん、
うん、
ZL4AA
Z4AA だったみたいですね、当時はね。
あ、当時はで、今が ZL4 になってるのかな、
はいはいはい、
うん、当時の Z4AA、うん、どこから北ロンドンのミルヒルスクールに通う学生さんですけども、セスル・ゴイダーさん、
はい、
G2SZ の2曲が波長200メーター以下で初 QS をしたということでね、
うん、
まあ、結構低い
周波数ですね、1.5 メガですね。
はい。はい。で、これ記念しましてね、記念曲が出てるということで、
うん、
GB2NZ、
うん、
これ、グレートブリテン2ニュージーランドですね、これ。
そうですね、
やっぱりさすがイギリスですね。
いいですね。
うん、こういうコールサインをちゃんとね、出してくれる
そうですね。
で、こちらの方が10月の27日までだそうでございます。はい。
はい。
から、ZL4AA。
うん、
こちらの方が10月の20日まで。
あ、これはもう終わっちゃってますね。
終わっちゃってるということですね。だ、うん、から、ちょっと長いのが ZM100DX。
うん。
ということでね。100って言うといいかな。はい、ZM100DX。
はい。
こちらの方が12月26日までね、運用してるそうなんでね。
はい。
ぜひ皆さん、見えていたら、聞こえていたら、QS をしていただくかなと。はい。よろしくお願いいたします。は
い、
今日の話題ですけれども、スポーツの秋です。ARDF です。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ、受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はね、 ARDF のお話ということなんですけれども、実は10月の12日から13日に JAL 主催の第32回2024年、全日本 ARDF 協議会 in 高崎が開催されたと、
うん、
いうことなんですよね。
はい。
はい。これも大々的に毎年ね、ARTF 大会やってるんですけど、今年は高崎であったと。うん、これ実は須田さんが参加されたんですよね。
あ、そうなんですかとか言ってはい。ちょっと下手の横付きもいいとこなんですけど、日曜日の13日の分だけですね。うん、はい。参加をしまして、見事散々な結果だったということなんですけども、私は144メガの方ですね。はい。参加をしました。
はい。はい、ということで、今日は ALDF の特集なんですけども、参加された須田さんの方にね、ちょっといろいろとお話を伺いたいなと思いますんで、ね。
はい。
はい。ということで、須田さんにお願いいたします。
バトンタッチ。
はい。はい、バトンタッチ。
わかりました。ということで、まあ、ARDF って多分この番組であんまりまともに特集したことなかったんだと思うんですよね。
はい、過去に JH1DLJ の田中さんがゲストで出ていただいた回がありまして、そこだけですね。
ですよね。はい、で、あと、ハムフェアでインタビューが出たりとか、多分そのぐらいだと思うので、うん、そうですね、はい。
はい。
ARDF ってなんやねん出ました。はい。ARDF ですね。アルファ、ロメオ、デルタ、フォクストロットと書きますが、アマチュア・レディオ・ディレクション・ファインディングの頭文字を取って、ARDF と。うん、で、まあ、主に、屋外といいますか、まあ、大体2キロ四方ぐらいのフィールドで駆け回ってやる、まあ、もうスポーツと言っていいほどの競技ですね。
うん、
まさにレディオスポーツっていう言葉がちょっとふさわしいような、そんな遊び方ですね。
はい。
はい。で、アマチュアレディオディレクションファインディング。まあ、アマチュア無線を使った方向探査っていう言い方になるんでしょうけども、
うん、
これディレクター調べですが、アメリカでは最近レディオオリエンテーリングと呼ばれている、はい、こと。ですね、私は初めて知りました、
うん、そうです、はい、ARRL の記事なんか見るとレディオオリエンテーリングって言い方してますね。
あ、なるほど、
はい。
で、まあ、確かにそのオリエンテーリングっていう競技が、まあ、別にありまして、別と言いますか、
はい、
まあ、ちょうど ARDF ってこのオリエンテーリングとアマチュア無線をうまく融合させたねっていう言い方もできるんですけども、
うん、
まあ、オリエンテーリングもあんまりご存じない方もいらっしゃると思いますので、これは、日本オリエンテーリング協会っていうところのホームページから、文言を取ってきますと、オリエンテーリングは専用に作られた地図を使って大自然の中に設置されたチェックポイント（コントロール）をたどりながら可能な限り短時間で走破するアウトドアスポーツがオリエンテーリングなんですね、うん、
はい。
で、オリエンテーリングの場合は、地図上にもうどこに行きなさい、どこそこに行きなさいって、まあ、チェックポイントが記載されてると。
うん、
で、まあ、それにを見つける、そしてそれを最短距離で結ぶっていうところに、まあ、テクニックがいるっていうことなんですけども、うんうん、ARDF がオリエンテーリングと大きく違うところは、このチェックポイントがまずな、地図上にないよっていうことだと思うんですよね。
うん。うん、
じゃあ、ない中で何使って探すんだっていうと、ここでアマチュア無線といいますか、電波が登場してくると。はい、チェックポイントが地図上に記載されてない代わりに、そのチェックポイントから電波が出てますと。
お、
で、それを受信機を使って、まず探すとこからスタート。
あ
ー、で、その探して、所定の数見つけて、できるだけ短い時間でゴールにたどり着いてくださいと、
うん、
なんかこうちょうど本当にオリエンテーリングにアマチュア無線の要素を融合させたような、
そうですね、
まあ、スポーツですね。
はい、
はい。で、まあ、今の話を聞いて、まあ、一部の方、これフォックスハンティングって言われてるのと同じなんじゃないのっておっしゃる方もいるかなと思うんですけども、
うん、
まあ、基本となるそのアイデアみたいなところは共通してると思うんですよね、
はい。
ただやっぱり ARDF とフォックスハンティングの大きい違いって、やっぱり ARDF ってもうちょっとスポーツ志向といいますか、競技志向であるっていうところが、うん、言えると思っていて、
はい、
まあ、こう共通のルールで、まあ、その競技として成り立つような、まあ、細かい共通のルールを設定して、
うん、
まあ、開催地によらずといいますか、いつどこで誰がやっても、まあ、それは共通の成績だよねって言えるようになってると、
うん、
で、各県であったり、まあ、各全国大会あるいは世界大会なんかもあるわけですけども、
はい、
うん、そういうちゃんとしたスポーツとして整備されて、国際的に整備されているものですということですね。
はい、
はい。で、日本では JAL ですね、日本アマチュア無線連盟が共通ルールというのを一応制定をしていて、JAL 主催の競技といいますか、まあ、国内の競技はおおむねそのルールに沿ってるわけですけども、
はい、
はい、そのルールを適用して、運営がされてます、
はい。
で、まあ、ここまで、あの、ARDF ってこういうもんだよって感じでご説明したんですけども、うん、ちょっとアマチュア無線側からの、目線で見てみますと、確かにこれアマチュア無線なんですけど、今の話を聞いて気づかれた方はいるかもしれませんが、参加者は電波を出さないわけです。
あ、そうですね。はい。
チェックポイントが電波出してますからね。
はいはいはい、はいはい。
で、なので、参加者は受信機だけ持って駆け回ってるわけですね。
うん、
で、そうすると、従事者免許いらないんですね。
そうですね、免許いらないですもんね。
いらないですね。
はいはいはい、
なので、まあ、そういう意味では誰でも参加可能といいますか、敷居が低いと。
そうですね。
うんうん、なので、ちょっとそういう意味で、我々のよく知ってるアマチュア無線の世界とは、ちょっと、なんていうんですかね、
うん、
参加してる人たちが、必ずしも混じり合ってないところはあるといえばあるんですけれども、うん、逆に言うと、うまくその全体のプログラムを考えると、いい入り口になるんじゃないのっていうところも、実はここに隠されてるんですね。
はい。
はい、で、先ほどちょっと言いましたけども、チェックポイントから送信される電波は 144MHz 帯あるいは 3.5MHz 帯。まあ、別々の競技になりますけれども、
うん、
この大体2パターンであることが多いんですね。
うん、
はい。で、なんとなくこれで ARDF を、まあ、競技としての ARDF と、アマチュア無線から見た ARDF と、まあ、ちょっと両面で見ましたけども、もう少し詳しく、ルールを見てみようかなと思います。
はい。
はい。で、競技部門として、まあですね、まずクラシックって言われてる競技と、スプリントって言われてる競技と、
うん、
フォックスオーリングって言われてる競技と、大体3種類あります。で、まあちょっと場合によって変速スプリントなんて遊び方も世の中には存在するんですが、まあ、あまりメジャーではないので、のと、あと、公式大会ではあまり使われないので、
うん、
まあクラシック、スプリント、フォックスオーリングって、まあ3つですね。
うん、
で、今回はクラシック競技の話をしたいと思います、
はい、
でクラシック競技の話が分からないとなかなかスプリントとかフォックスオーリングとかも多分理解が難しいと思うのと、まあ、あと今日は多分時間の関係でクラシックの話しかできないというところもありますので
、はい
はい、スプリントフォックスオーリングは私がそれに参加した時にまた改めて、
うん、ぜひ
、はい、レポートをさせていただこうかな
と。よろしくお願いします。
はい、でクラシック競技の中 に、周波数によって、2競技ありますね。3.5MHz と 145MHz。144MHz ですか。
はいはい。
はい、で、まあ、80メーターと2メーターって、まあ、ざっくり言っちゃいますけれども、
うん、
当然、この2つの、周波数、受信機もアンテナもまるっきり違いますので、
うん、
完全に別競技として開催されます。
はい。
はい、で、先日の高崎では、1日目が 3.5 のクラシック、2日目が144のクラシックっていう、まあ、こういう分け方をされてたわけですね。
はい。
はい、で、その 3.5MHz、144MHz、まあ、クラシック、まあ、一つの競技に対して、その中に各競技クラスっていうのを設けられてます。
うん、
で、これはですね、記号で表されていて、まあ、W と M に大きく分かれまして W12、W15、W19、21、35、45、55、65、70で M の12、15、19、21、40、50、60、70、75とあるんですけども、
はい、
これまあ何を言ってるかと言いますと、W と M でこれ男性女性で分けてるんですね。
はい、はいはい、
で12とか15とか19とか今数字ひたすら読みましたけども、これは、はい、おおよそ年齢別のクラスっていう風に思っていただいていいと思います。はい。で、何でもありと言いますか、一番これなんて言うんですかね、手加減なしと言いますかですね、
はい、
誰でも出れます、手加減なしです、オープンクラスみたいな感じのが21ですね。M21、W21。それが制限なし。
はい。
はい。で、それより小さいところ。M12、M15、19、W12、15、19は、12歳以下、15歳以下、19歳以下の人が、出場できるクラスです。はい、
そうすると、高校生、中学生、小学生という感じになるわけですね。
そうですね。はい。で、21より大きい数字の方、W35、M40、W45、M50、W55、M60 とか、まあ、上に行ってくんですけど、うんうん、これはもう、なんとなくお分かりの通り、何歳以上っていうことですね。
以上なんですね。
はい。
うん、
W35 だったら女性で35歳以上、
うん、
M40 だったら男性で40歳以上と、
うん、
で今あのマックス W は70、M は75までありますから、
はい、75歳以上
75歳以上クラスがあります、
はい
はい、確か75歳以上クラスはつい最近増えたあの部門のはずですけども、はいはい、本当に元気に走っておられるご高齢の方いらっしゃいますね、
うんうん、
はい、で、このクラスって、まあ、今いくつもあるって申し上げましたけども、まあ、何が違うのかというと、
うん、
見つけなければいけない送信機の数のノルマ、
うん、
ノルマといいますか、マックスこれだけ見つけてくださいねっていうのが違います、
うん、
で基本的には、M21、W21 もう容赦なし誰でも入れますのクラスは、まあ、大体5個だと思ってください、
うん、
マックス5個見つけてくださいねと、
うん、
で、年齢が上がったり下がったり、その21のクラスから離れれば離れるほど、例えば、送信機の番号12345ってつくわけですけど、4番は見つけなくていいよとか、
あ、
1番と4番は見つけなくていいよとか、
はあはあ、
235見つけなくていいよ、14だけ見つけてねとか、はい、まあ、そういうふうに指定がされます。
あ、
はい、
数じゃなくて、ここは行かなくてもいいよっていう感じになるわけですね。
そうです、そうです。
ええ、
まあ、それで一応難易度調整といいますかね、
ええ、
調整クラスごとの調整がされているということですね。
そういうことですね、
はい、でさらにちょっとルールを見ていきますと、
はい、
競技地域は森林地帯であることが望ましいと。
お
お、まあなるほど、まあ、確かに森林、まあ、山が的な地形のところは確かに多いですね、
うん、
まあ、山と平野の組み合わせみたいなところも全然あります、
はいはい、
以前私が富山で参加した時とか新潟で参加した時はもう、水田地帯の中とを走りながらゴール地点、スタートゴールが山の中みたいな感じでしたね、はい、で、なおスタート地点ゴール地点および全ての TX の高低差は 200m を超えないこととするって書いてありますけど、
うん、
まあ、標高差 200m は結構
すごいですよ
ね。
すごいですよ。
はい、まあ、ただやっぱりその後で出てきますけど、やっぱり電波の反射の特性であるとかですね、山の上からどう聞こえる、谷でどう聞こえるっていうところも、うん、やっぱりここ醍醐味の一つといいますか、
はい、
勝敗を決めるポイントのところですので、実は標高差っていうのは非常に大事なポイントにはなってきます。
ああ、それがあった方がいいということなんですね。
あった方が競技としては面白いというか難しいというべきか、はい、だだ広い部屋でやってもつまんないところはあるというところですかね、はい、
うん、
はい、で、次さっきちょっと送信装置を TX って言っちゃいましたけど、
うん、
TX の数は、まあ、クラシック競技の場合は大体5個ですね、
うん、
はい、チェックポイントが5個、つまりこの5個、まあ、探してきてくださいって言われるわけですね、
はい、
まあ、クラスによってはちょっと減ったりしますけど、
うん、
で、それとゴール地点を示すビーコンというのが、まあ、1個あって、まあ、一応、うん、聞こえる電波の数としては計6個ということになります、うんうん、ただ、まあ、TX とビーコンは周波数を分けてますので、
うん、
まあ、ちょっとよっぽどビーコンが近いところで聞くとちょっと混信したりすることもなくはないんですけど、
うん、
まあ、ここは明確に分かれるというところですね、
うん、
はい、で、まずスタートして、ほとんどの大会ではスタート地点から750メートルの間には TX はないと、
うん、
つまり750メートルの間はフラッグ探しても無駄だよと、
はい、
チェックポイント探しても無駄だよっていうことになってます、はい、で750メートル先にから TX があることになるってわけですけど、はい、で5個 の, そ, のそれぞれ の, TX 送信機ですね、
はい、
はそれぞれ400メートル以上の間隔があることになってますと、
うん、
でこの距離非常にヒントなんですよね、
うん、
地図上で例えばまず750メートル、まあ、もう最初から地図にスタート半径750メートル、もう輪っかが引いてあってですね、そこにはないよって書いてある感じになってることも多いんですけど、そこには送信機ないから当たりつけてその円の中だったら違うよってことですよね。
あ、そういうことなんですね、
はい、
あ
で750メートル離れてます、スタートから離れてます、
はい、
で1個見つけました、
はい、
そしたらその周り400メートルはないわけですから、
はあ、
そこまた円描くわけですよ、
はあ、
そうするとそこでだんだんだんだん残りの TX の場所絞られてきますよね、
うんうんうん、
っていう作戦があります。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
JO1AIJ 末松です。埼玉県狭山市で11月10日電波文化祭というのをやりますので、よろしかったらぜひ来てください。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。9月より受講料金とお申し込み方法を改定いたしました。 通信教育講座の教材は変わらず、皆様にご受講いただきやすいような価格になりました。また従来はホームページからのお申し込みのみ受け付けておりましたが、新たに電話、ファックス、郵送でのお申し込みも開始いたしました。パソコンでのお申し込みが不慣れな方でも安心ですね。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師2月期の受講者は絶賛募集中です。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？受講料金やお申し込み方法の詳細はホームページからご確認ください。 QCQ で検索。現在 QCQ 企画では養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、お申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをすると、お申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り、 QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。QCQ 企画では第3級、第4級アマチュア無線技師と第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e-learning からお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が今節丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e-learning はスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 83.7 Radio Narita
若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか。ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで引き続き ERDF の話よろしくお願いします。はい、
で、次のルール、スタート地点から最適な順番で、TX1 から5番、それ最後ビーコンを、一応ゲットしてゴールって、まあ、ビーコンからゴールは数百メーターしかないんですけど、
うん、
ビーコンをゲットしてゴールっていう手順になるんですけど、
はい、
その一連の距離の、まあ、最適な順番で回った場合は第5から12キロと規定されていると、
はい、
結構幅あるなと思うんですけども、はい、まあ、それは現地の高、それこそ高低差であるとかですね、どれだけ上りが多いかとか、坂が多ければ多いほど時間かかります。水平距離で見るより時間かかりますから、
うん、
そのあたりも考慮して、まあ、適正な距離を判断しましょうと、まあ、これも大会運営者の腕っていうところですね、うん、
でもこのルールでよると最低5キロは歩くか走らなきゃいけないってことですね。
そうです。はい、おっしゃる通りです、
はい、
ただもちろんその全部取ると最低全部1から5番まで全部取ると5キロから12キロ走んなきゃいけない、
そういうことですね、
はいはい、必ずしも5個取らないと失格とかではないので、
うん、
4個3個で諦めるともうちょっと短くなるということですね、
うんうん、そういうことですね、
はい、で各送信機1番から5番には、これは何番の送信機ですよっていうのが分かるように、うん、番号を表示したフラッグ、まあ、旗といいますか、
はい、
四角い形した旗、四角い旗形っていうのはごめんなさい、旗っていうのは大体四角いと思うんですけど、そうじゃなくて立方体みたいな形をした立体的な旗ですね
、
はい、白色とオレンジ色で塗られるんですけど、そのフラッグが設置されますと、
はい
はい、で、まあ、多少遠くから見えるけど数十メートル先から見えるけどそんなに遠くから見えないです。
うん、
はい、本当にさ、だからある程度最後の追い込みっていうのは必要にはなってくるんですけど、
そうですね、
はい、最後の本当に数十メートルではそのフラッグを見つけて駆け寄っていくことですね、
はい、これオリエンテーリングでも同じようなものを使ってるんです
ね。同じようなものだと思います、
はい、
で各と、そのチェックポイント、フラッグのある送信機のところには、
うん、
探査証明用の記録器具、つまりこの TX ちゃんと取りましたねっていうのが分かるための記録装置を置いてあります、うん、
はい、
で昔は穴開けパンチで、なんですか、カーブに特定の模様のつくパンチを置いてたんですけども、うん、今はこれ電子的になってます。これ後で出てきますかね、はい、うん、電子証明になってます、はい、で、さ、ゴール地点を明確にした場合にさっき言いましたがゴール走行コースの入り口にビーコンを設置、まあ、最悪迷ってもビーコン の, その電波を元にゴールに戻ってこれると、
うん、
いうことになってます。
戻ってこれるはずということですね。
はずですね、はい、まあ、たまに回収車って言って車で回収されてくる人もいますけど、
はいはいはい、はい、
でまあ、そのビーコンのところにも実はその探査証明器具っていうのが置いてあって、
うん、
ちゃんとビーコンのパンチをしてあるいはビーコン の, その電子的な証明を受けてゴールしないとこれも失格になります。はい、次アマチュア無線的には気になる電波の型式、
うん、
はい、3.5MHz は A1A ですね、うん、普通のモール信号ですね、
はい、
144MHz 帯は A2A となってます。なので、はい、音声付き音声で変調を乗せた、はい、CW みたいな感じですかね。
ほうほう、
はい、空中性電力は 3.5MHz は 3.3 から 5W、うん、144MHz 帯は、0.25 から 1.5W とちょっと少なめ、はい、で 144MHz は水平線変波ですね、
うん、
で 3.5 はホイップみたいなのを使うんで垂直変波で出ます、
はい、
で、大事なことはこれ無指向性であることが非常に大事です。
うん、
なぜかというと八の字特性でこっちには飛んでいかないみたいなところがあるとこれ競技になりませんから。
そうですね、
はい、無指向性であることが非常に大事、
うん、わけわかんなくなっちゃいますもんね、
はいはい、で 3.5MHz は、まあ、いわゆるモービルホイップみたいな垂直アンテナなので、まあ、何もしなければ無指向性になりますけども、
はい、
144MHz はそのためにターンスタイルのアンテナ、いわゆる十字になっているクロスダイポールみたいな、
はいは
い
はい
はい、ものが使われています。
はい、
はい、で、次にですね、まあ、HA、2A っていうことで、まあ、出てくる電波はほとんどモールス信号ですね。
うんうん、
はい、モールス信号出てきます。で、モールス信号なんですけど、まあ、我々、 のようなものからすれば当然モールス信号で数字打たれれば分かるんですけど、
うん、
あの ARDF の方々はモールス信号を必ずしも分からないわけです、
はい
はい、なので、どの今流れているのがどの番号の TX からの電波かっていうのを識別するためにこれ工夫がしてありますと、
はい
はい、1番の TX2 の音はツーツーツーツーツーと最後が1個なんですね。
1個っていうことは E っていうことですね。
E ですね、はい、はい、アルファベットで言うと、
はい、
2番がツーツーツーツーツーとと、3番がツーツーツーツーツーとととというように、
はい、
まあ文字列の意味ではなくて音響の意味で、はい、TX の番号が、まあ、知らされると、
うんうん、
いうことになってます。
はい、
はい、で、まあ、5個ありますから、
うん、
で同じ周波数ですから、
うん、
同時に鳴いてしまってはわけわかんなくなりますの で、
そうです、ね、
はい、これは、ね、各、送信機ごとに1分間ずつ交代で鳴いて、うん、5分で1周と
5分で1周
いうことになります、
うん、
なのでこれがまた非常に戦略上大事でですね、
うん、
例えば今1番の送信機追っかけてますと、
はい、
なんか近くまで来たけど追い込めきれなかったと、
うん、
したらまた5分待たなきゃいけないわけですよ。4分か4分待たなきゃいけないわけですね。
ですね、
はい、その間2番から6番まで鳴きますから、
はい、
でそのまた次の1分で一生懸命追い込むけどどうも見つかんないと、
うん、
また4分待たなきゃいけないとこれすごいタイムロスでヒヤヒヤするわけですよ。
はい、
はい、なのでこの辺 の、 その時間管理というところもですね、
うん、
非常に大事というところですね。
そういうことですね。
はい、次受信、送信機の話しましたんで次受信機しましょう、
うん、
はい、受信機は特に制限はないですが、
うん、
受信機というより、まあ、アンテナはちゃんと指向性のあるものを使わないとこれ競技になりませんので、
はい、
はい、だいたい 2、2メーターの場合は2エレか3エレのヤギないし HB ない CV、
うん、
と専用の受信機が、まあ、一体になったような受信機を使われている方が多いですね、
うんうん、
はい、なんか昔デルタループかなんかで挑戦した方がいたらしいですけども、うん、スタートは良かったんですがゴールした時にはもうアンテナがくちゃくちゃになってたっていう話を聞きました。はい、
ヤギがいいんだやっぱり。
やっぱりヤギのいわゆるしかも巻き尺で作ったような
フレキシブル
にくねくねいくやつじゃないと、
うん、
どうしてもこの山の中入ったりするので枝とかにぶつかって折れてしまう、
はいはいはいはい、
あるいは曲がってしまうことがあるんですね、はい、なのでその巻き尺のような素材で作った巻き尺というかコンベックスメジャーっていうんですか、
はいはい、
ような曲がる素材でできたヤギが一番いいようですね、
はい、
でそれともう一個大事な条件が競技者からいかなる電波を発してはいけないっていうルールがありますので、
はい、
例えば受信機の局発が競技に影響を与えるものであってはいけないっていうことですね、うんうん、そういうルールも一応あります。
はい、
はいはい、ということで送信機受信機揃えました。あと足りないのは何でしょう。人間ですね。
はい、
はい、人間の説明をします。参加者何を持ってったらいいかっていうところですね、
うん、
まずさっき言った受信機、
うん、
はい、これはないと競技になりませんと。
はい、
で地図は配られます。これは競技の中身としてちゃんと配られるので、
うん、
地図はありますと、
うん、
で地図を読むために方位磁石あった方がいいですよね。はい、コンパス、
はい、
そしてそのコンパスをもとにそのどっちの方角からどんな風に鳴いてたかってメモするために筆記用具があるといいですね、
うん、
それから制限時間クラシック競技の場合は2時間ですので、
うん、
2時間の間に帰ってこなきゃいけない。そのタイムマネジメントをするために時計は必須ですね。はい。この4点、プラス地図と、探査照明ってさっき言いましたけども、その電子的に、うん、やる、IC チップの、なんですか、まあ、指につけるようなそういうチップが、現地に配られるんですけど、
はいはいはい、
それは、持っていくと。いうことで、この6点セットは必須と言えるんじゃないかなと。
うん。
うん、で、あと、まあ、これ、まあ、持ってた方がいいよねっていうものはいろいろありますが、
うん、
まあ、例えばその地図書き込むために、そのクリップボードみたいのがあったらいいよねとか、あと天気が悪い時は、雨天決行ですので、大体、勝負決行ですので、受信機を雨から守るためにビニール袋かぶせるとかですね、
はいはい、
地図に、を雨から守るために、なんかクリアフォルダーみたいに入れるとかですね、まあ、そういった工夫があります。
はい。
はい、で、あと、これフィールドによるんですが、 たまに自販機があることなんですね。
ああ。
で、自販機使っていいので、別に。
はい、あ、飲んでもいいわけですよね。
は
い、
自販機で使うための小銭。っていうのも持っていくといいかと思いますね。
あ、そうですね。は
い、で、あと、受信機とまあ大体一体になってますけど、イヤホン。
うん、
はい、イヤホンも、まあ、人それぞれ使いたいものがあると思いますけども当然、うん、受信機とセットで持っていくと、
うん、
であとそれから受信機大体電池で駆動しますから電池切れになってると、うん、なってしまうと良くないので一応私は受信機用の電池の予備も携行していくことにしています。はい、でそれからあ と、まあ、これも人によりけりですが、後で反省会をするために GPS のトラッキングを取っておくために GPS ロガーを持っていく人もいますが、
はい、
GPS ロガーはこれ結構規定が厳しくてですね、地図が表示されてしまうような機能はダメです。
はい。
はい。
で、あと、わかっちゃいますね。
はい。で、あとスマートフォンで代用することもダメっていうことになってます。
ああ、はいはい、はい。
なので、ディスプレイの限りなく少ないタイプの GPS ロガーを携行して、
うん、
後で、何ですかね、その
自分が走った後を見ると、
後を見ると、はい、いうことをやっておられる方は少なからずいますね。
はい、
はい、まあ、あと、まあ、他のちょっと細かいグッズなんか言い出したら多分キリはないんですけども、うん、まあ、こういったものを用意して大体フィールドに臨むと、
うん、
ことになります。
はい、
はい、で、スタートは大体その出走時間の15分前に呼び出しっていうのがありますと、
うん、
はい、まずその SI カードっていうさっきの電子探査の IC チップをリセ初期状態にリセットするっていうそういう動作があるんですけど、はいはい、それをやって、まず待機をして、
はい、
その後地図が配られて、
うん、
出走位置について用意の状態があって、
うん、
でスタートっていうことで各ステップで5分ずつあるので、
うん、
はい、それで15分前に呼び出し、があって、地図が配られるのが10分前ですかね。
はい、
はい、で5分前にはスタートラインの手前に立ってて、スタートということになります。
はい、
で5分おきで各チームが出走していくので、はい、そういう流れになってます。で、スタート受信機の電源を入れていいのはスタートした後ということになっています。はい、それはまあ当然スタートしてからが競技ですので、それ前に探査をしてはいけないと。
そうですね、探査しちゃまずいですね。
はい、
はい、
で、で受信機によってはですね、
うん、
イヤホンを挿すっていうことで電源が入るとかですね、うん、あるいは電源が別だったとしても受信機電源入ってるか入ってないか外からパッと見て分かんないので、
うん、
だいたいそのスタート後に受信機の電源をオンしなさいって書いてますけど、
うん、
実際はスタート後にイヤホンを差しなさいっていうオペレーションになります。受信機が電源オンかオンか外から分かんなくてもイヤホン刺さってないことはパッと分かるじゃないですか。でだいたいスピーカーは搭載されないので、はいはいはい、IRDF 用の受信機は、
はいはいはい、
なので、まあ、イヤホンはスタートするまで刺さないと。
うんうん、
でスタートしてからしばらく行くと行って探査開始地点っていうところがありますと、
うん、
そこに到達して初めてアンテナを振り回してください振り回してくださいと言いますか、うん、その方向を探査する動作をすると。
お
う、でスタート前の競技者からその方向探査の様子が見えないようにするっていうことですね。
はい、
はい、他の競技者の動きから送信機の場所を把握できないようにすると。
あっちの方にありそうだなとかいうのは見えないように
してるわけですね。見えないようにするということですね。はい、はい、で、まあ、そこから、まあ、2時間の長い旅が始まるわけですけども、
はい、はい。
最後ゴール地点はさっき言った通り、ビーコンを取って、うん、そこからゴールレーンがあって、うん、まあ、数十メーター、数百メーターぐらいですけども、
うん、
はい、ゴールコースを最後走って、ゴールと。で、そのゴールラインを切るまでに、が2時間であるということで、はい、これ1分1秒でも超えたら即失格ですから、ランクに入りませんので、はい、いくらたくさんね、TX を集めてもここは2時間以内、時間以内に走り切ると。
じゃあ、ボールで待ってる人は、随分お声掛けされそうですね。
そうですね。
頑張って、あと1分だよ、とか。
そうそうそう。で、私は結構時間ギリギリに到達する傾向が強いんで、はい、いつも焦りながら到達するんですけども、
はい。
はい、ということで、なんとなく、イメージついていただけましたかね。
うん、
はい。時間、まあ、いろいろ言いましたけども、まず、できるだけ、たくさんの、まあ、決められた送信機チェックポイントに到達しなさいと。
うん、
で、それ、かつ、できるだけ早くゴールにたどり着けなさいと、
うん、
そして、時間超過はダメよと、
うん、
いうことで、これが基本ルールなんですけども、
はい、
まあ、簡単かなと思われたか、難しそうかなと思われたか、わかりませんけども、でもなんか随分 DX コンテストとかよりも簡単に聞こえたんじゃないかなと思うんですが、後半のところはもうちょっと、現実の話をしてみようかなというふうに思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、ということで引き続き ARDF の話よろしくお願いします。はい、
ということで ARDF の話のもうちょっと概要というよりかもうちょっと深いって話をしたいと思いますけども、まず皆さん気になるのはこの専門用の受信機プラスアンテナの一体型になったやつですね、
うん、
どんなものなのかっていうのが気になる方が多いと思います、
はい、
で、今おそらく私が把握している限りでは日本のメーカー品は存在しないです、
うん、
で、じゃあどうやってゲットしてくるのかっていうと、
はい、
一つは、中国製の、受信機であれば輸入して販売してくれてる業者さんがあるので、うん、そこから買う、
うん、
でもう一つは例えばヨーロッパ製の受信機とかであれば、
うん、
個人的に買って輸入してくるしかない、
うんうん、
でまあ、キットかもしれないですけどね、
はい、
であるいは日本の方でもその個人で作ってらっしゃって愛好家の方の中で流通しているものがあるのでそれを入手、うん、入手する、
はい、
でもう最後の選択肢は自分で作るんですね、
はいはい、
で意外と自分で作るその回路図みたいなのも海外のサイトとかも含めて見てみると出てはきます。
お、
はい
はい、
で所詮 A1A A2A の受信機ですのでそんなに回路的にはすごく複雑っていうことにはならないんですね、
うん、
はい、
うん、
で特に 3.5MHz だともうダイレクトコンバージョンって言いますか、
はい、
ヘテロダウンにしなくてもできちゃうぐらいのものなので、
ああ、うん、
はい、そんなに変える時には難しくはないですけれども、
はい
はい、まあ、作るとなると、まあ、それなりにパッケージングとかも含めて弾力は必要ということはあります、
うんうん、
はい、でまあ、どんな受信機使ってるのかっていうのをもうちょっと説明しますと、
うん、
まず 144MHz については私が使ってるものはダイヤル2つですね。はい、これは周波数のダイヤルと、
うん、
まあ、音量というべきか受信感度というべきかちょっとよく分かんないんですけども、うん、の2つです、
うん、
はい、で、S メーターみたいなのは私の受信機にはついてません。
あ、 S メーターないんですね。
ないです、はい、うん、音の強弱だけでそれは判断します、はい、で、まあ、物によっては多分そのもうちょっと高級なですね、例えばS メーターがついてるついてないとか、
うん、
あるのかもしれませんけども、
うん、
私の、まあ、所詮振幅堅調ですから、
うん、
音の強弱だけである程度判断がつくようにはなってます、
うん、
はい、で、いわゆるヤギアンテナの形を想像していただいて、
うん、
真ん中のブームの部分にですね受信機が、はい、内蔵されてると、
うん、
でそこ の, 横っ腹にこうダイヤルとあとイヤホンを挿すところがついててっていうパターンが、ね、まあ、私 の, 使ってる受信機はそのタイプですね、
はい
はいはい、でまあ、先ほど申し上げたようにアンテナはだいたいヤギないし HB ないし CV で3エレか2エレが主流ですかね。4エレの方はあまり見かけないです、は
い、大きくなっちゃいますからね。
そうですね、やっぱりそれを持って走るっていうことが必要になっていくのである程度取り回しのしやすさってところも重要になってきます。
はい、
はい、で、3.5MHz は、当然、ヤギアンテナなんか使えませんから、はい、バーアンテナないし、ループアンテナの、まあ、指向性の短縮アンテナ、超短縮アンテナですね。
はい。
はい、がほとんどです。で、ただ、バーアンテナにしても、スモール、ちっちゃいループアンテナにしても、当然、指向性って前後分かりませんよね。前後対称なので、
うんうんうん、
そこにもう一本ロッドアンテナを立てるんです。
おう。
で、ロッドアンテナを立てると何が起こるかというと、
はい、
まあ、ロッドアンテナってそういう意味ではどの方向もプラスの時はプラス、マイナスの時はマイナスですよね、はいはい、同じ極性ですよね、
はい、
で、ダイポールは8の字の向こう側がプラスだったら片側マイナスになるじゃないですか、
うん、
なので、打ち消す向きと、強め合う向きができるわけですね、
うん
うん、それを使うと組み合わせるといわゆるカージオイド型っていうんですかね、ハート型みたいな、はいはいはい、先の丸まったハート型みたいな特性が出るので、
はい、
それで指向性が見えるようになってます。
一箇所だけへこんで全然受信できないような場所ができると。
そうですね、
はい、はい、
で、そのいわゆる全然受信できない点、ヌル点って言いますけど、
うん、
ヌル点を使ってで探査するっていう方法もありますし、
うん、
ダイポールの8の字特性を使ってなんとなくそのなんていうんですかね、前後は分かんないけど方角見定めておいて、あとカージオイド型で前後を判定するっていう、うん、そういう使い方をすることもあります、うん、ロッドアンテナを接続しないはスイッチで切り替えられるので、はい、ダイポールとそのカージオイドの二刀流みたいな使い方もできます。
はい、
はい、やっぱりヌル点で探索するって結構直感に反するところもあってですね、難しいんですよね、うん、
はい
はい、なのでダイポール的な特性を使うこともありますし、もっと言うと、うん、ダイポール的な特性も超短縮なのでそんなにいい特性をしてないので、
うん、
ダイポールのヌル点を使うとかですね、なんかいろんな方法もあります、
うんうん、
はい、で、そういう受信機アンテナを、何らかして、貸して超発達してくると、
はい
はい、で次ヘッドフォンですね、
うん、
ヘッドフォン、イヤホンですか。でイヤホンはですね、いわゆるスポーツ用のといいますか、
うん、
最近ランニングしても耳から外れないイヤホン、ヘッドフォンみたいな感じですね、
うん、
首掛け、耳掛けみたいなのがありますが、はいはい、それを使ってらっしゃる方が多いように思います、
はい、
普通の有線のイヤホンでも全然競技場は問題ないです、耳から外れなければですね、
うん、
はい、でそれからコンパス、方位磁石ですね、
うん、
方位磁石は普通の丸い方位磁石、シャン品のものですね、を使ってらっしゃる方が多いですが、うん、地図のクリップボードを用意されている方はそれに貼り付けてしまっている方が結構います、
うん、
はい、もう地図見ながら方位磁石見ながら、うん、もう片手で全部済んじゃうってわけですね、
はいはい、
はい、で、いわゆる登山用とかに使うプレートコンパスって言われている、うんうん、のがありますけど、それを使っている方はあんまり身が欠けないです。
そうですか、
はい、やっぱりプレートコンパスって多分地図と、うん、うまく使えば相性はいいんでしょうけども、
うん、
やっぱりその直感的じゃないっていうところもあって、
うん、
一回そのプレートコンパスで方角測ってそれを地図に落とし込むっていう2段階の操作をすることが前提なので、
うん、
ちょっと多分スピード感に欠けるっていう理由なんじゃないかと私は推測します。
はい、
はい、で、次服装ですね、
うん、
服装は動きやすい服装とは当たり前なんですけども、うん、かなりそのやっぱり高低差のあるところを走ったり歩ったりしますし、
うん、
草むら、藪の中に入っていくこともあるので、
うん、
何らかの長袖長ズボン推奨、
うん、
で靴もそういう運動靴といいますかグリップが効く靴が推奨ですね、
はい、
長袖長ズボンといいますか、そういうなんかタイツみたいなのもありますけども、そういうフィッティングするような、うん、ああいうのでを下に着るでも十分対応できるとは思います、
はい、
そしてです、持ち物としてはそんなところで、
うん、
実際じゃあこのそういうものを使ってですねフィールドに出た時、うん、何を考えるかっていうことなんですけども、まずですね、2メーターと 3.5 とちょっと微妙に特性は違うんですけれど、まず所定どこに行って方向を探査するかっていうところが結構難しいんですね、うん、でなるべくやっぱり高くて開けたところが近くにあるのであればそこ行って方向探査したいっていうのが、はい、思うんですけども、スタート地点が谷間に近いところであるとかってなると、相当騙されますと。それは何かって言いますと、やっぱり特に2メーターで顕著ですが、なんていうんですかね、やっぱり反射波の影響をものすごく受けるんですね、
2メーター。あちこちから飛んでくるわけですね。
はい、谷。で、2メーターの場合は反射波が聞こえてきてしまって、
うん、
あらぬ方向から電波が届いているように聞こえてしまうっていうところもありますし、うんうんうん、3.5 の場合はそもそも聞こえないってわけですね、谷間の場合は、
うんうん、
はい、というところでやっぱりスタート地点が谷間っていうところになるとなかなかしんどい、
うん
うん、で、スタート地点じゃなくても谷間はしんどいわけですけども、
うん、
はい、というところで、どこでまず TX を探すか、でその探した結果をどう見るかっていうところは相当その、技量が問われるところということが言えるんじゃないかなと思いますね、うん、
はいはい、
で 2メーターの場合で一つ言われてるのは、あの反射波と直接波の見分け方として、
はい、
直接波は水平偏波のはずだと、
うん、
で反射波は水平と垂直が混じり合う傾向にあるということで、アンテナを縦にしてみた時にどう聞こえるかっていう見分け方が一つの有効な作戦だと言われています。
偏波面が乱れるということでね、はいはい、
ただ、まあ、あの必ずしもそれだけで見分けられるわけではないですけども、はい、まあ、結局あのこれは偽物だな、じゃあどこだっていう話が続きになるわけですから、ただあの一つのテクニックではあります。
はい、はい、
で、どんなところに TX が設置されているか、まあ、これはですね、本当に大会のそれぞれですね、うん、はい、高崎での例は、特に2メーターしか私出てませんけども、
はい、
比較的標高のある、窪地ではないところに設置されてました。はい、ただ、それがかえって、で、いろんなところから反射で電波が届いているように聞こえてしまうっていう罠でもあって、
はいはい、
そこの難しさはありましたけれども、
はい、
振り返ってみると、あ、なんだここにあったんだ、それじゃあここから聞こえるはずだねっていう納得感はある
あ、
はい、ところですね、
はいはい、
逆に窪地に置かれてるとそれはそれでまた難しさがありますけれども、はい、で、まあ、まあ、そうですね、それはもう各大会の個性とも言えるところになりますね。はい、はい、
うん、
はい、で、必ずしもその道路沿いとか、まあ、分かりやすいところにあるわけではなくて、
はい、
ちょっと草むら入った中にあったりすることがザラにあるので、はい、さっき言いましたけども、服装等はそれを覚悟して、うん、準備しておく必要があると、
うん、やぶこいていかなくちゃいけないと、
はい、そうです。
はい、
で、ちなみにちょっと私はゲットはできなかったんですけども、後で聞いた話によると、
はい、
高崎での TX の1個は、神社のに至る長い階段の脇かなんかにあったっていう話を聞いてます。
はい、石段かなんかあってその脇ですか。
そうですね。
あら、
はい、で、意外と神社はですね、隠されポイントになるみたいですね。結構多分そう、置いていいですか、いいですよっていうのも許可が出やすいんでしょうね。
はい、
以前の大会でも1個神社にあったの、私はまさか神社にはないだろうと思ってスルーしてしまったことが1回あったんですけど、はい、意外とあるみたいですね。
じゃあこれからはチェックポイントですね。
チェックポイントですね。
はい、
はいはい、で、まあ、そういう意味では、まあ、あとは細かいところのテクニックとかいろいろありますけども、うんうんうん、一つ言えてることはですね、
うん、
やっぱりさっき言った技量ないしは知力、
うん、
スキルっていうところも当然必要ですけども、うん、それだけじゃ勝てない、
うん、
やっぱりその数キロ四方のフィールドを駆け回る体力っていうところが必要ですね、
うん、
でもそれだけじゃ勝てないと、やっぱり運もいるよねと、うん、当たり、自分がつけた当たりがきちっとはまってるかなとかですね、
はいはい、
うん、で、やっぱりなんていうんですか、反射波に騙されてとんでもないところ行ってしまってっていうところも、どんなベテランの方でも結構ありますので、なんかどっかのクイズ番組ではないですけども知力体力時の運であると、
はい、
で、ある人が言うには、そのうち2つあるとなかなかいい成績が出るんだということを言ってた方がいました。
はい、
はい、ですので、まあ、そういう意味でですね、この DX とか、コンテスターとかの方がこの番組のリスナーの方多いように思いますけども、
うん、
また全然違って面白い世界が、ARDF あると思ってますんで、
はい、
ぜひ皆さん機会があればですね、うん、やっていただければいいかなと思っています。
はい、
思っている一方で、うん、やっぱりさっきもちょっとちらっと言ってしまいましたけども、結構 ARDF って独特の世界でちょっと閉じてしまっているところが正直あるなとも思っていてですね、
うん、
それは ARDF 側もですし、コンテスト DX 側とのいわゆるアマチュア無線側からもそうですけども、
うん、
そこがうまく交わりのポイントができると、その何ですかね、アマチュア無線と他の分野のいい融合例なので、うん、ARDF は、
うん、
そこからの、いろんな新しい流入であるとか、
はい、
あるいはその ARDF にコンテストからハマっていった人が増えるとかですね、
うん、
いい交流が生まれるんじゃないかなとも思っているので、
うん、
はい、ぜひ皆さん ARDF のこともちょっと目を向けていただきたいなと思い、
はい、
私がこの番組中1時間喋ってしまったということになります。
はい、はい、
実際多分 DX もコンテストも CW もやって ARDF もやるってかなり少ないですから、私と多分数人ぐらいしかいないんじゃないかなと思いますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さん目を向けていただければなというふうに思っておりました。
はい、
はい、 ということで ARDF 皆さんおすすめですよ。
はい、
これあの言わなくて競技として出る方も面白いですけども、見てるのも面白いですか。
あ、見てるのも面白いですよ。あれもう帰ってきたとかね。
ARDF の現地の実況中継みたいなのができたらとっても面白いんですけどね。ただやっぱり参加者から電波が出てしまうと、つまり何かなかの通信が行われてしまうと、それがヒントになってしまうので、例えば現場のその視点の映像みたいのを届けることはできないんですよね。なので、今あるものとしたら、その参加者それぞれが持っていった GPS のロガーを、後で集めて、それを、インターネット上に地図で重ねて公開している方がいらっしゃいますんで、それを見るだけでも結構面白いんじゃないかなと、個人的には思いますけれども、はい。かなりエンターテインメントに昇華できる、ポテンシャルは高い分野だとは思ってます。
はい。はい、なるほど。いろんな楽しみ方があるわけですよね。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、というところで今日の番組いかがでしょうか。
はい、
ARDF ということで、
本当にだから電波を見てる気分になるわけですよね。アンテナを向けた方向からやっぱり電波が飛んでくる感覚があるので、電波を見てる感覚があるんだけど、実はそれが自分が見てるものだけが真実ではないと言いますかね。反射レズすごく実は、違う方向から飛んでるように見えるんだけどっていうところがですね、やっぱり、アマチュア無線やってる側から見るとそういう経験ってなかなか貴重だなと思いますし、またその例えばオリエンテーリング側から入ってきて来られてる方もいっぱいいますし、そこの中で実アマチュア無線的な自作を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃいますし、コミュニティとしての面白さ深さっていうところもそこにはあるかなというのが最近私が思ってることですね。
はい、
私は成績的にはもう全然下手の横好きもいいところの、はい、もうペーペーもいいところなんですけども、もうちょっと上手くなりたいなと思いながら一つ二つ見つけて帰ってくるというところを続けているという、そんなところです。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにあります、メールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい。いっぱい喋っていっぱい走ってきました JR2KHB 須田と、
はい、JF7ELG 小畑と、
はい、体力が足りないかなと思ってる JG1 の ITH リオと、
はい、もう一回ぐらいやってみたいなと思ってる JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
セブンティスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。